本日皆様に取材してもらういただくパノラマボックスは、宮崎駿監督が手がけた仕事としてはですね、君たちはどう生きるかの完成後、ずっと毎日絵を描き続けてきて、
完成する前からやってたんですよ。
前からやってましたかっけ。そうですね、
あれやってたんだよね。
もっと前ですね。
あ、もっと前。
そうかそうか。
正確に言うと2022年の6月ぐらいから始めてまして、でその頃君たちはどう生きるかの方は作画の仕事も全部終わって、であとはその仕上げ、その他の段階に入ってましたので、まあ、宮崎駿をやることがなくてですね、で暇に明かせて、でちょうど同時にジブリパークの方がまあオープンしていく段階でしたので、じゃあ俺の何かを展示させてあげようっていう感じで、本人曰く五郎のためにこれはジブリパークのために作るんだと言って始めたのがパノラマボックスですね、
はい、
なので2022年の6月ぐらいから徐々にスタートしまして、ついこの間まで作ってましたので、まあ、大体3年半ぐらいかかって、作ったものが、皆さんの今後ろの部屋にあります。で全部で
31点
なんですけど、今日は23点ですね。他のものはまだ制作中で、今日はちょっとお見せできないもんですから、今日のところは23点ということになっております。
はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は3月17日に行われた宮崎駿のパノラマボックス取材会の模様をお送りいたします。2023年に公開された宮崎駿監督作品君たちはどう生きるかの制作中から、新たな取り組みとして始めた展示作品パノラマボックス。このパノラマボックスは愛知県長久手市にあるジブリパークに展示するために作られたもので、7月8日よりジブリの大倉庫の企画展示室にて公開される予定です。登壇者は宮崎吾朗監督、そして鈴木さん、司会はスタジオジブリの西岡純一さんです。まずはこんなお話から。
そもそもパノラマボックスって何なの。
一応
パノラマボックスっていうね、なんか単語ないんですよね。どうも宮崎駿の発明らしくて、まあよく言われるのはアートボックスとか、そういう形で言われますけども、要するに絵を切り抜いて、それをこう奥から手前に向かってこう徐々にこう重ねながら空間を作っていくっていう技法そのものは、古か16世紀ぐらいからあって、でと同時にあとあれですね、オペラの舞台なんかで要するにかき割りで奥行きを作ってきますよね。でそれ のお土産おもちゃみたいなものが19世紀ぐらい売られてたっていうのを聞いてまして、で、まあ、そういうものの影響で、多分宮崎駿が見て最初に見たのはキャラメルのおまけとか、キャラメルの内箱が切り紙細工になっていて、でそういうものでよく遊んだっていうふうに言ってましたんで、まあ、そのあたりが原点なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
アニメーションのマルチプレーンカメラとは、近いものがありますよね。
基本なんだろう、原理は同じっていうか、その手前のものは手前のものとして描いて、その奥のもの、その奥のもので一番奥の背景っていう形で、まあ、絵をこう重ねていって、で、まあ、その重ねるものをペタッと重ねるんじゃない、密着マルチじゃなくてですね、空間を空けて、こう配置することで、まあ、奥行きが出る。つまりどういうことかというと、こう見方を見る視点を変えると、そのこう重なり方が当然変わってくるので、見え方も変わってくるっていうものですね。
あと背景がうまくボケたりとか、
ね、そうですね。なので、一般的にこう真横から見るっていう、その舞台を見るような形で作られることが多いんですけど、まあ、宮崎駿の特徴といえば、今日見ていただくと分かるんですけど、縦なんですよね。縦構図を多用していて、要するにこう俯瞰、それから煽り、要するにカメラをこう上下に動かしたような絵を結構作ってます。でそういう空間を作ってるっていうのが、まあ、とても宮崎駿的だなっていうふうに思いますね。
さっき前説でこれは完成形ではなくて絵だけ今日は見てくださいって言ったんですけれども、うん、実際にジブリパークで展示するときはどういう形になります
か？展示する、今日入っていただくとなんかみすぼらしいベニヤの箱だなって感じがするんですけどジブリパークに展示されるときはもう少し素敵な感じになってると思います。はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、鈴木さんはその映画を作っている時の宮崎監督とこうやってパノラマボックスを作ってる時の宮崎監督の様子になんか違いとかなんか楽しさとかこう顔表情とかなんか違いみたいなものとか感じられました？
そんなの分かるわけないでしょ
いやいやいやいやいや、でもやっぱり、
いや鈴木さん、パノラマボックス作ってる時に一回も見に来てない、
う
ん、
そんなの？それは違う。
あ、そんなことないです。
見に行って結構見てるの。
本当ですか？
で宮さんが解説してくれたからはい、ちょっと今思い出したやつで言うと、まあこれ古い話なんですけれど、もののけの後、実はねその映画のキャンペーンでアメリカへ行ったんですけれど、ニューヨークのモーマ、
はいはいはい、
であそこ行った時にね、ダリの部屋みたいなのがあった。そしたらそこにね、実は今のこのパノラマボックスみたいなものがあったんですよね。でこれ、まあ、簡単に言えばダリが作ったパノラマボックス。だからそれをね、皆さんが一生懸命見てた。でそういうことも関係あったんじゃないかな。だからああいうの好きですからね、いまだに。なんかね、子供っぽい人っていうのか、どういう仕組みでこれはどうやって見えるんだって。まあもともとね、ディズニーのそのさっき五郎君が言いかけたマルチプレイみたいなのあるんだけれど、そういうのになると本当に真剣に見るんで、もしかしたらそれも一つのきっかけだったかもしれないです。まあ、これ本人に聞かないと分かんないですけどね。
なんか隅っこの隅までなんかキャラクターとかいろんな隠し面白いものがいっぱい書いてありますよね。そういうのもやっぱり宮崎監督の遊び心みたいなもんなんですかね。
遊び心っていうのがいいのできたから見てってやつですよねそういうどっちかというとそういう感覚じゃないですかね。
はい、
まあ、最近もね、まあ、皆さんそういうことももしかしたらご興味があるんじゃないかと思って僕言うんですけれどね、まあ、今年の1月に満85歳を迎えまして、そろそろかなと思ってたら全然そうじゃなくて、なんかやたら元気ですね。
元気ですね。
なんであんな元気なの？
分かんないですけどね、血液検査の数値が僕よりいいんですよもう本当頭くんですけど
いい話ですねこれなんかすごい元気だよね。
そうですよね。
これでね、ここへ来てね、反射神経が鋭くなってんのだからこちらがね、なんかあることをまあ皆さんこれどうしますって話すとね、返しが早いんですよ。で僕は最後まで喋らないうちにもう答えを言うって、あれ何なんだろうと思って、すごいよその反射神経。
困りますよね。
死にたくないのかな
それは間違いないと思います
ねまだまだ現役、俺は頑張ってるっていうのもね、なんか非常に強くアピール。
うん、入り口に徳間社長とか藤井さんの写真飾ってあるじゃないですか、はいはい、高橋さんとか。あそこにちゃんと僕、宮崎駿と鈴木敏夫のスペース開けとくべきだと思うんですけど
ろくなこと言わないこういうこと言わせるとうまいんですよでも本当お父さん元気だよね。
元気ですね。
僕のね、予定が狂ってるんですよ実は僕はまあとにかく皆さんが、まあ、亡くなった後ね、もう随分いろいろ考えたんですよ。今お別れ会っていうのをね、随分考えてきたんですけど、それがなんか無駄になるんじゃないかと思って
鈴木さんが先になるとい
やそういうこともあるかもしれません。ジブリはまあ映画を作る会社としていろいろやってきましたけれど、それがある時で、まあ皆さんご存知のように五郎君がやったジブリパーク、要するに映画でやったことをこれを立体にしようって、でこれがね非常にまあおかげさまでまあうまくいったっていうのか。そうすると それをね、まあ今五郎君がまたね新たなことをいろいろやっていこうかってことでちょうどやってる途中なんですよね。でそういう中でそういう宮崎駿のまあ、制作物もね皆さんにご披露できると、そういうことですかね。
じゃあこれが第一歩ということで、皆さんその今後の展開を想像していただければと思いますけれども、
やっぱりね話の節々にね 85なのにまだね映画作りたがってるんですよね。本当に嫌ですよねあれ本気だよね。俺で
関係ないですか
あのね、まあ、ちょっとこういう場だけど、まあ、皆さんにね帰郷のご報告っていうことで、俺日によって違うんですよ。ほんでね日によってねもう明らかに意欲を示してる人ね、体調の悪い人はねもう映画なんか作る時じゃないんだよ鈴木さんとか言ってみたりね、その繰り返しやってますね。それでつい先だってなんか僕に向かってね、まあしみじみと言いましたね。鈴木さんなんすかって言ったら、俺たちはねいい時代を過ごしたんだよって、ね、みんないい映画を作って、ね、で俺らもそれを見たんだと、そしてそういうものをね、まあ、刺激を受けながら自分たちもいい映画をね、 いい映画っていうのは自分で言ったわけじゃないんですけれど、自分たちが、まあ、本当に好きなように映画を作ることができた。それでしみじみとこう言いました。いい時代を過ごしたよねお互いってどう思う、そういうの聞くと。
やり逃げですよねあと後片付けしてからいなくなってほしいなっていつも思うんです、ね、
はい、いやということでですね、ちょっとせっかくすいません変にまとめてしまいましたが、皆さん今日せっかく来ていただいてんで、こういうチャンスなかなかないので質問があったらですねお受けしたいと思うんですけれども、
こんにちは、共同通信文化部の加藤と言います。お世話になっております。パノラマボックス今回とても楽しみに伺ったんですけれども、一つ君たちはどう生きるかの多分ここでわらわらって書いてあるものが美術館にジブリ美術館 の原画展に展示されていたような記憶があるんですけれども、子どもたちがその前にこう原画よりもそこの周りに集まって、どうなってる どういう仕組みでこれができているのかっていうのをみんなこう斜めから見たり上から見たり覗き込んでいて、私はちゃんと見れなかったということがあったんですけれども、あれはどういう素材で作られていて、どうやってこうハサミで切ってるのか、カッターで切ってるのか、なんかで糊でくっつけてるのか、どうなってるのか、あとその組み合わせていく上で設計図みたいのはあるのかなと、そのもしくは頭の中で全部そういうものがあって即興で全部ああいうものが緻密なものが組み上がるのかどうか、そのあたりとても気になったんですけれども、もし分かれば教えていただきたいと思います。
材料は基本その紙と鉛筆と絵の具とペンだけですね。
あれ紙でできてるん
ですか？あ、全部紙ですね。でわらわらのちょっと立体のも入ってるんですけど、あれもわざわざ紙で張り子を作ってました、ね、なので基本全部紙なんですよ。でなんで紙かっていうと、宮崎駿が一番こう慣れ親しんだ材料だからですよね。うん、で自分が何かを自分が作るっていうのがポイントだと思うんですけど、自分が作ってジブリ美術館に、あ、ジブリ、ごめんなさい、ジブリパークに入れる。で要するに人にやらせたものじゃ多分ダメなんですよね。自分が設計図書いて誰か作らせたんじゃ意味がなくて、自分が書いて作るっていうところに多分意味があったんだと思うんですけど、でそういうものでやる以上彼が使える材料っていうと、やっぱり一番はまず紙、それから鉛筆、それから使い慣れた絵の具ですよね。でそういうもので作っていっていると思います。だから切り抜くのも全部ハサミとか、まあ、カッターはあんまり使わないですね。ハサミでちょくちょく切って、ね、でよく僕らセロテープで貼らないでくれって言ってるんですけど、後で変質して変色しちゃうんで、なるべく使わないでくださいって頼んでるんですけど、セロテープでベタベタ貼って作ってたりしましたね。なんか作り方そのものは何だろう、小学生でも作れる材料と作り方で作ってます。うん、それは間違いなくそうですね。でただその最初から設計図があるわけじゃなくて、まあラフなレイアウトみたいなものは書いてましたけど、まあ、そこからこう実際こう立体で作りつつ、まあ、もう少しここ足した方がいいとか、で気に入らないで一回つけたもの外してみたりとか、新しいもの足したりとか、そういう試行錯誤をしながらやってましたね。
アニメージプラスジョマです。触ってます。お二人にお話を伺いたいんですけれども、まず鈴木さん、パノラマボックス、ご覧になられて、そ そこになんかこう宮崎監督らしい こだわりとかなんかそういった部分をもし感じられるようなところがあったらちょっとお聞きしたいなというのと、あとこちら五郎さんなんですけれども、こういった神工作みたいなものは例えば幼少時に監督からなんかこういうそういう経験というか工作で遊んだとか見せてもらったとかそういう経験があったのかなというのもあったと思いましたので、ちょっとそういったところはもしありましたらお聞かせいただければと思います。お願いします。
あのね、僕ら皆さんと僕って実は年齢はね7歳半違うんですよ。だけれどそのなんていうのかな、僕らの世代とか皆さんの世代っておもちゃがなかったんですよね、はい、だから何でも自分たちで作る、これが基本だったんですよね。だからその例えばね公園にどっか公園に行ってね、そう木が生えてたら、まあ、今だとそういうことなかなか難しいんだけど、木を折って刀を作るとか弓矢を作るとか、はいはいはい、銃を作るとか、でそれもね真剣にみんなやってたんですよ。それで作ったものの出来の良さをみんなでなんていうのかな
競い合う
んですよ、はい、だからその面影がねなんかそれぞれに残ってる。だからこういうところにこだわるとかそういうんじゃないんですよ、ね、はい、もう楽しいことをとことん突き詰めて今できる範囲の中でやっちゃう、そういうことだと思いますけどね。
ありがとうございます。あ、じゃあ五郎さんお願いします。
だから教わったことはないですよね、うん、なんか一個覚えてるのが小学校の低学年ぐらいですかね、ヤマトが流行った頃ありましたよね。でその頃なんだっけな、そう軍艦の模型を作ろうと思ってお金がなかったんで紙で作ってたんですよ、
はい、
で図鑑で見たその写真だと後ろの方がよく写ってなくて、後ろの方がわからんって感じでこう作り差しを置いといたら、はい、翌朝起きたら横にこう軍艦の俯瞰図が書いてあってここはこうなってるっていう、あ、なるほどって思った記憶があります、
はい、ありがとうございます。ならではという感じでありがとうございます。
いい話でした。
宗教テレビの石川と申します。今回パノラマボックスはジブリ美術館とかにもあったと思うんですけども、今回そのジブリパークに飾るっていうことで、なんか特に意識された絵のチョイスとか作り方とかジブリパークを意識した点がもしあったら教えていただきたいです。
本人に聞いてみないと分かんないですけどジブリ美術館の時はやっぱりまあパノラマボックスそのものの面白さってもちろんあるんですけど、やっぱりそのアニメーションってこうやって作るんだよっていう意味でその原理をきちんと解説するっていう意味合いがあったと思うんですよね。だからそういう原則に割とこう忠実に作ってる、だからこう一つのフレームの中にきちっと完結するものを作るっていう形だったんですけど、まあ今回はまあそういう縛りがないの でなおかつパークですからお客さんに大サービスっていう感じで作ってたと思うんですよ。だからその、まあ、今日のところはみんな同じサイズで作ってますけど、だんだん横に広がっていっちゃったりとか、作りかけたものでいうと縦に伸ばしてみたりとかって、まあ、そういう自由さがあったっていうことですかね、うん、
すいません、お利口の吉田と申します。いつもお世話になってます。鈴木さんにちょっと確認したいんですけど、鈴木さんの発言いつもどう捉えていいのかいつもこうちょっと悩むっていうか分からないっていうのがありまして、先ほどの85歳なのにまだ映画を追ってに意欲を示したり示さなかったりみたいなお話を今回されたのは何かの匂わせだったりするのか、なんか
そこまで深く考えてるわけじゃないんですよ。いや本当にね、映画を作りたいっていう感情を出すんですよ、これ本当に。だからそれは体調のいい日ですよね。でもね、雨が降って雲が多いともうやる気なくなるんですよ。だからそれを繰り返してますね。だから年を取るっていうのはこういうことかっていうのを僕は旗で見ながら勉強してるんですよね、本当に。
でもまあなんかこうやっぱり世の中的には期待してたりする人たちとかもいたりするかもすると思うので、なんかそういう人たちにはなんかまだ期待してていいのかな。
いや、分かんないですよね、こればっかりは。本当に申し訳ないんですけど、それは世の中にはね、新藤兼人監督っていうのは99で映画作ったわけですよね。そう、申し訳ないけどね、やっぱり99歳の作品ですよね。でそういうことで言うと僕はいいところで、 もうやっぱりやめた方がいいかなってどっかで思ってるんですよ。だからまあ皆さんがそうやっていろんな映画の企画をいまだにこうやって話すじゃないですか。応援はしてないですよね僕でも個人的感想としてはね、絵の力が衰えていないというのか、ここへ来てさらにね進化してますね。俺で僕なんでだろうってちょっと思っちゃったんですよ。さっき五郎君の話聞いてて、五郎君はこれをジブリパークに飾るってね、いつ話したの？最初から。
そうです、最初からです。
多分ね、ジブリパークって五郎君が作ってきたでしょ。でね、人の作ったものにあんまり興味ない人なんですよ。でそれをなんていうのかな、五郎を否定して自分が前へ出る絶好の機会として捉えたんじゃないですかね
マウントを取りに来ようとしたね。
これは本当真剣な話です。あのね、だからそれが面白いものを作るあの人の原動力なんですよ。相手が誰だろう関係ないんです、ね、人に負けないで自分が面白いものを作ってそれを世間に出してどうだって、これですよね。そういう人です。
朝日新聞の小原です。宮崎五郎監督にお聞きしたいのですが、あのパークの仕事がずっとそのたくさんあるというお話でしたけれども、映画はもう作らないんでしょうか？
ちょっと短いものはあの今ちょっと黙ってなきゃダメですね。黙ってますごめんなさい、
ちょっと匂わせてですいません。
ないということではないです、はい。
この規定量っていうか、あの展示品31点ですよね。あの作られた後の早尾監督はまだパノラマボックスを自主的に作られてるとか、他の絵を描いてるとか、どういうことをされてるんでしょうか？
パノラマボックスのもっと大きいわけのわからないものを今作ってますね。タイトルにこれは何だってつけてましてでこれが出来上がったら、これはジブリ美術館に展示してもらうと。でこれは何だ展をやるんだって言ってましたけど、一体いつできるのかなって思いながら見守ってるところです。
シネマツデーの市川です。あの新作が3つあると思うんですけれども、パラノラボックスで、そのそれぞれの背景にあるストーリーというか、どういう3つは同じイメージから出てきているものなのか、完全に独立しているものなのかなど教えていただければ嬉しいです。
まあ、一つは今日あるので、あの見ていただくとあーって思うようなものですね。であと2点はまだ制作中なんですけど、こっちはあのなんていうんですかね、あの5歳の男の子に戻って書いてますね、こちらは。うん、なんかこれが映画なのかって言われるとそうじゃないですよね。なんかこう自分がかつて子どもの頃好きだったようなものをなんか自由に書いて作ってるっていう印象のものだったですね。それはもう見ていただいてっていう方が早いかなと思いますね。ちょっと説明できるものではないと思いますね。いや、あのそんな深くないんですよ。で一応全部タイトルが必要なんじゃないかっていうふうにスタッフの方から宮崎駿の方に言いまして、でこのリストに、はいこれは何ですか、おい危ないよ、うん、おい危ないよ、はいおい危ないよはいこれは何ですか、これはうーんてらかんたらみたいな形でで決めてたので、多分深い意味はないと思います。印象的なことがあって、はい、朝の、取材の皆さん入る前にジブリ の, あの保育園があるんですけど、でそこの子どもたちに来てもらって、見てもらったんですよね。で、まあ、子どもたちもすごく面白がって見てくれたんですけど、で、まあ、その様子を見たあの宮崎駿の感想が良かったんですよ。あ、子どものためのジブリが帰ってきたって言ってすごく喜んで帰って行きましたね。
五郎君に握手を求めた
んですよ。あ、そうそうそう。なんか、あ、これでお別れかって一瞬思ったんですけど。っていう感じです、
はい。はい。ありがとうございました。
あ、それであの、そうなんです。子供のための位置設定をしてるんですね。つまり小さい子供がちょっと背伸びすれば中を覗き込めるっていうその高さに、そのパノラマボックスの窓を決めてるんですよ。だから多分大人の皆さんからするとものすごく下にあるものを覗き込まなければいけない。でただあの腰を曲げてこう覗き込むと見えないんですよ全部。だからしゃがんでください でそうすると子供目線になって大人が上から見下ろしたものとは違う風景がちゃんと見えてくるはずなので、ちょっと大変ですけど31回しゃがんでいただければなというふうに思います。
ありがとうございました。
宮崎駿のパノラマボックスメディア取材会の模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。